ぶない。
突然だが説明しよう。この番組は規制ばかりのこの世の中で無謀にも際どい企画ばかりを追求する世にも危ないトークバラエティなのである。はい、危ないラジオのお時間です。皆さん、さあ今晩も元気よくやっていきましょう。あのですね、前回放送で自宅から収録しておりまして、次回も自宅収録かもって言ってたんですけども、半蔵門スタジオで収録できることになりましたよかったですというわけで今回は半蔵門スタジオからお届けしております。もうね、ここに来る回数も残り少ないですからね、本当に良かったなと思っております。ここまで放送させていただいて、だいぶ皆さんに認知はされてきたなっていう、ありがたい実感があるんですけれども、それでもやっぱり、一体だから何が危ないのだとか、このご時世に危ないラジオってなんでみたいなお便りもいただくんですよ。なのでですね、ちょっと今日はとりあえずそれが何なのかっていうことをちょっとお時間いただいて喋ろうかなと思ったりもしました。僕は危ないラジオっていうふざけた名前の番組をやっていて、ずっと放送しているんですけれども、僕はこの危ないっていうのが、日本に今一番必要なものなんじゃないかなっていうことを考えてやらせていただいてるんですよ。おっと、こいつは何を言い出したんだって思うと思うんですけども、聞いてください、聞いてくださいよ。皆さんも実感されてるんじゃないかなと思うんですけども、日本ってちょっとずつちょっとずつ今こう国中から元気がなくなっていってるような、そんな感覚もないですか？僕はちょっとあるんですよね。で、その元気がないのはなんでなのかっていうことを考えた中で、僕はやっぱり危なさが足りないんじゃないかなっていうことを考えたりもするんですよ。これだけ聞くとバカっぽいと思うんですけども、もう少し詳しくお話しさせてください。そもそもですね、危ないものがないと、人は危ない危険を経験できない、強くなれない、これも一つあるじゃないですか。で、それとはもう一つ別にですね、こう危ないものをどんどん排除するために規制、ルール、これを増やしていってるじゃないですか。日本全体で規制とかルールっていうのは今もなおこのリアルタイムで増えていってると思うんですけども、僕この規制とかルールっていうのはちょっとシステム上の欠陥があると思ってるんですよ。どういうことかというと、日本における少なくとも日本におけるルールとかって一度作ったら絶対なくならないじゃないですか。なかなかなくならない。そしてただただ積み重なっていく、増えていく、ね、どんどんどんどん増えていくじゃないですか。で、そうなった中でどうなっていくかっていうと、人が覚えないといけないルールもどんどん増えていくっていうことなんですよ。これってなかなかしんどい話じゃないかなと僕は思っていて、要するに人の覚えられる量っていうのもちょっと限りがあるわけじゃないですか。で、そんな中覚えないといけないルールがたくさんあると、もうそれだけで、もうなんかやばそうなこと言ったら、何か言われるんだったらもう全部何も言うまい、黙っとこうみたいなことになるじゃないですか。まるで地雷原の中を歩くかのように萎縮して自由な発言がどんどんできなくなってしまう、そういう面もあると思うんですよ。もう少し分かりやすく言うと、例えば公園ってあるじゃないですか、子供たちが遊ぶ公園でね、その公園の中でもやっぱり危険とかはあると思うんですよ。で、その危険に対して、例えばハード面、危険な遊具をより安全なものに作り変える、これは別に構わないと思うんですよ。ただ公園の中でこうしてはいけない、ああしてはいけないっていうルールだけをどんどんどんどん増やす、するとどんどんどん遊びにくいじゃないですかやっちゃいけないことだらけの公園で誰が遊ぶんですかと僕は思うんですよね。でもその公園って実はすごくすごくいろんなことを学べる子供にとっても大事な場所だったと思うんですね。その公園で遊び方、人との付き合い方、果ては恋愛の仕方、結婚の仕方、子供の作り方まで学んでいくんじゃないかなと僕は思うんです。なので、ルールをただただ増やしていく、積み重ねていく、これはちょっとおかしいんじゃないのかな、そういうこともちょっと言いたいわけです。で、こう言うだけだと言いっぱなしかよってなるんで、だから僕はちょっと皆さんにご提案したいのは、例えばなんですけども、いろんなね、何か発生した時に責任を誰かに必ず取らせるっていうのがあるじゃないですか。これを例えばね、この件に関しては誰の責任でもないみたいな事例があったっていいと思うんですよ。あともう一つは、そのいけないこと、 ルール、それは確かに必要です。必要なんですけども、そのルールがどういうルールがあるかを明らかにして、でさらにその中でもう明らかに不要だな、これはもういらないんじゃないかなっていうルールに関してはこれはなくしませんかっていう提案もできないものかなと思ったりするんですね。今現在この社会って多分暗黙のルールっていうのがたくさんあると思うんですよ。自粛する、こういったものに関して、まあ、より明確にしていって、こういった暗黙のルールがあるんですけど、これはちょっと、まあ、もう今のご時世ではもう不要だな、だからこれはもうなしにしようかみたいな話もあってもいいんじゃないかなと、そんなことを考えたりしております。すいません、ちょっと今回は冒頭から長々と喋ってしまったんですけども、僕のこの意見はどうでしょうか。今回もですね、賛否両論あると思うんですけども、どんなご意見でも結構ですので、ご意見お待ちしております。すいません、では前置きが長くなってしまいました。今回はこのコーナーから参りましょう。危ない体験談。はい、このコーナーでは皆様からお寄せいただいた体験談をご紹介しておきます。さあ今回はどんな方の体験談が来たのでしょうか。では一番上からいきましょう。ラジオネームアルツさん、ありがとうございます。どこということはできないのですが、いわゆるラブホテルで働いています。いろんな方が利用されて日々いろんなことが起こるのですが、割とよくある出来事として、部屋を片付けに行ったらベッドの上が血まみれで殺人現場と思わず言いたくなるような状況だったりします。もちろん愛の形は様々ですし、そのための場所をご提供させていただいているので問題はございません。ただなるべくで結構なので、掃除をしやすい形にしていただけると幸いですということですね。いやー、なるほどですね。こういった、まあ、裏事情もそこで働いている方にしかわからないものですよね。広島弁で一言言わせてください。感謝しかない。特に広島弁ではなかったですね、すいません。いやでも、ね、本当に感謝しております。ありがとうございます。これをお聞きになった皆さん、ぜひですね、働く方のためになるべく気を使って使用しましょう。さあそれでは次に行きます。カタカナでエミリンリンさんですかね。昔ファミレスでバイトをしていたのですが、そこの店長さんにとても気に入られて、いろんな仕事を任されていました。店長さんは10ほど年が離れており、当時大学生だった私からしたらおじさんだったのですが、気さくに話しかけてくれて、そんな私もそれに甘えてフランクな口調で返していたのですが、今思うとそれがあまり良くなかったのかもしれません。ある日閉店後に時間のかかる仕事を頼まれ、私と店長だけが店に残り、その仕事を終えて事務室のようなところに報告に行くと、電気が消されており、机の上にろうそくが1本だけ立った状態でケーキが置かれていました。ほうほう、なんだこれと思っていたら、後ろに忍び寄ってきた店長から抱きすくめられ、働き始めて1周年おめでとう、好きだよと言われたのです。ギャーッと叫んで店長を突き飛ばし、店を逃げ出してからもはや出勤する気も起きずにその店を辞めてしまいました。今振り返るとなんとなくやりたかったことはわかる気もするのですが、いきなり来ると恐怖でしかないです、てんてんてんということですね。なるほどですね。まあでもこれはやはり恐怖でしかないですよね。わかりました、広島弁で一言言わせてください。サプライズとホラーは紙一重なんじゃ、紙一重なんじゃ。まあ、勝負に出たんでしょうね、この店長さんもね。ですけどやはりね、外すというか、まあ、相手との意思疎通ができてなかったらこういった結果になりますし、まあ、それに相手からしたらめちゃめちゃ怖いですよね、これね、本当に恐怖なので、その辺はしっかりと事前確認をしてからされてください。さあそれでは、次にラジオネームゆりさん。はい、ある営業をやっていた時のお話です。はい、会社のイベントでお食事をすることになり、企業の社長さんに何人か参加していただいたことがありました。その時はご夫婦で参加のご予定だったのですが、奥様が見えなかったので何かと気遣ってお相手をしておりました。お開きになった時にその方がカラオケに行こうと誘ってきました。断ったのですが、このイベントは全然楽しめなかったので 1時間ぐらい付き合ってくれよと言われましたので、仕方なく OK しました。さらにその社長さんが運転して連れていくとおっしゃり、嫌でしたが仕方なく乗っていきました。なるほど。で、続きを読みますね。そんなに遠くないからといって運転を始めたのですが、だんだん建物がなくなっていくし、私の知らない道を走り始めたので、これはちょっとおかしいと思って、どこへ行くのかと聞くと、静かなところでゆっくり話をしながらカラオケしようと言われました。すると目の前にネオンのついているホテルが見えてきました。その方はそのホテルに入り、空いている駐車場に車を止めました。さすがにこれはやばいと思い、抵抗して奥様に話しますよと必死に抵抗して、結局無事にホテルに入ることもなく引き返しました。あの時の必死な抵抗は今でも忘れられません。すごく怖かったです。さすがに車から降りて帰る勇気はありませんでした。山道の夜道はさすがにその男性よりも怖いと思ったのです。その男性を説得するしかなかったんですよね。結果何もなくてよかったです。あと社長の奥様が怖い人でよかった。私実はその奥様はちょっと苦手だったのですが、本当に良かったと思いましたということですね。いや良かったですね。これもなんかね、あでもごめんなさい、じゃあ広島編でまず一言言わせてくださいね。これ系の話が多すぎるで、どうなっとるんじゃ。なんかこの番組はやり始めてこれ系の話がやったらきますよね。ねえ、ちょっと男性の皆さん僕も男性ではあるんですけど、これはよろしくないなと思いますけどね。ちょっと本当に気をつけよう気をつけよう。とにかくね、男性の皆さんにちゃんと言いたいのは、こう女性の気持ちがそこになかったら、まあ最悪犯罪だということですよ。本当になんか強引にとか、こうなし崩し的にとか、そんな話がたくさん来ますけど、ダメですよ本当に。基本は、まあ、好きだよ私もよ、そっからじゃないですかね。強引は本当に良くない、良くないですから、ね、絶対にやめてくださいね。はい、というわけで今回この辺りにしましょう。危ない体験談のコーナーでした。危ない歌。さあ、というわけでこのコーナーでは皆様からお寄せいただいた危ない歌をご紹介いたします。危なさはどんな方向性でも結構です。というか今回はなんか番組始まってもしかしたら初めてかもしれない、本当にちゃんとした危ない歌ですねそんな感想を僕は抱いております。まあ、とりあえずご紹介いたしましょう。キューティーハニーです。はい、というわけでお送りしたのはキューティーハニーでした。これがですね、1973年にアニメ化して放送されたアニメの主題歌であるということで、歌われているのは前川陽子さんですね。皆さんがもしかしたらよくご存知なのは倖田來未さんが歌われたものかもしれませんけれども、この歌自体は1973年にもうリリースされていたということなんですね。僕も生まれる前ということでリアルタイムでは見てないんですけども、まあ、昔懐かしのアニメとかでよく拝見いたしました。で、今回この、まあ、歌を放送させていただくにあたっていろいろ調べさせていただいたんですけれども、設定とかも当時にしてはすごく新しいというか、変身女性ヒーローものの先駆けだったんですね。ハニーという女性がいろんな、ヒーローの形に変身して、まあ、悪を倒すといった形なんですけれども、まあ、このアニメが放送された当時は、まあ、8時だよ全員集合ですとか、まあ、そういった人気番組があって、なかなかアニメ番組が苦戦をしていた時代であるというところで、まあ、今回その永井豪さんのアニメが採用されて放送になったらしいんですけれども、まあ、やはりそのアニメの最中にですね、ハニーフラッシュという、ね、叫び声とともに、まあ、裸の変身をしてしまうというところで、やはりちょっと問題だということになって、当時ですね、これが現在のテレビ朝日さんで放送されていたらしいんですけれども、まあ、このシーンが問題視されて、なんと2クールで打ち切られたという経緯があるそうです。まあ、それでも2クール、されたということは、まあ、大したことだと思うんですけども そうなんですよね。だからこのアニメそしてこの歌も、まあ、当時の規制と戦い、そして規制に惜しくも敗れ散っていった歌ということですね。だからその点から考えてもなんか僕ちょっと共感してしまうんですけども、まあ、確かにね、まあ、内容自体ちょっと危ないなっていうのは僕も思いますというか永井豪さん自体を僕はよく知っていた漫画をたくさん見るんですけども、まあ、どの作品も危ないは危ないんですよね本当に。でおそらくなんですけども現代ではもうそもそも連載ができないような内容の作品がたくさんあるなって思ったりはするんですよ。なので、ね、ちょっとここを皆さんにやっぱりちょっと考えていただきたいんですけども、まあ、冒頭で僕がなんか危ないことについてうだうだ語ったりしたんですけども、そういう規制だらけの世の中ではこういった永井豪さんっていう天才作家も誕生しない可能性があるということですね。デビルマン、キューティーハニー、すごい名作品ばっかりじゃないですか。これがもしかしたらなかったかもしれない。この時代に永井さんが生まれたらこれが発表させてもらえなかったかもしれない、そういった可能性も踏まえてですね、ちょっと危ないと規制について、ご一考いただけたら僕は嬉しいです。すいませんというわけでこのコーナー以上にしましょう。危ない歌のコーナーでした。ありがとうございました。それでは本日はこちらのコーナーもさせていただきます。以前伝説のハッシュタグで法律の穴を知りたいっていうツイートをしたところ、実は結構反響をいただきまして、いろんなお話いただいたんですよ。でもやっぱりこれはちゃんと調べないといけないと思いまして、僕は専門家の、まあ、ちゃんとした弁護士の方とかにもご相談したりしてきちんと裏付けを取って、まあ、法律の穴というか、まあ、法律の知識について学んできたんですね。今回はそれをちょっと皆さんにご紹介したいと思います。法律の穴を知りたい。はい、いや本当にねいろいろあったんですよ。面白いなと思ったんですが、最初に前置きをさせてください。法律というのはですね、いわゆる0か100かとかではなくてですね、やはり解釈によって、まあ、いろんな解釈ができるらしいんですね。まあ、見方によっていろんな解釈ができる、だからまあそうですね、行列のできる法律相談事務所ですとか、そういったテレビ番組でも弁護士の先生が4人ぐらいいらっしゃって、その4人がそれぞれ意見が違ったりするじゃないですか。そういうことなんですよ。だからまあ法律で決まっていても、いざ裁判に行くと、まあ、こういった解釈になる、こういった見方になるみたいなこともあるっていうのは最初にちょっと前置きさせてくださいね。でまあですから、まあ、いろんな知識をいただいてお話聞いたんですけども、皆さんに関係ありそうなところから聞いてくるとですね、あ、ご紹介するとですね、やはりですね、まあ、よくある犯罪ネタ、これはちょっと法律とは逸脱してるかもしれないんですけども、先生方から聞いたのがやはりですね、インターネットは本当にいろんな事件があって危ないと。で、個人情報とかが流出してる。で、その個人情報を使ってですね、特定の人にその取得した個人情報を使って、だから知り合いの名前でウイルスメールを送りつけたりとか、そういった方も最近増えてる、そういったケースがあるらしいんですね。だからそのまずそれに気をつけていただきたいのという、あとこうインターネットでいろんな広告があるじゃないですか。債務整理、借金をきれいにしよう、ね、これも実はちょっと、まあ、犯罪詐欺とかあったりするそうで、例えばいくつかの金融会社から借金している多重債務者の方を巧みに騙して、借金を一本化してきれいになろうとか言って誘ってですね、で別のところからお金を借りさせるんですよ。ところが蓋を開けてみると、その借りたお金を手数料っていう形でごっそり持ってって、借金がきれいになるところがどんどんもっと増えるみたいな詐欺のパターンとかもあるらしいんですよね。だからインターネットの利用をまずしっかりと気をつけていただきたいということですよね。で、実際に今度自分が加害者になるかもしれないケースでお話をするとですね、インターネットで殺害予告をすると、まあ、すぐ刑事事件になる。これ有名じゃないですか。そうなんですよ。ご存じない方はちゃんと言っておきますけど、インターネットの書き込み等で殺害予告をすると、まずこれは刑事事件ですからね。脅迫とか、まあ、業務妨害で警察に被害届を出されちゃいますしね。で、まあ、あと事実と違う内容で虚偽の話を 広めたり、まあ、虚偽って要するに嘘ですね、嘘の話を広めたり誹謗中傷すると、これは名誉毀損で損害賠償請求をされることもある。これは刑事事件ではなく民事事件ということです。刑事事件民事事件それぞれ別であって、刑事事件はだから国家にお金を払ったり警察の方に捕まったりですけど、民事事件では個人の方から損害賠償の請求を訴えをされるということです。はい、だからそういったことがありますから、インターネットで書き込みする際も重々に気をつけてくださいねということです。で、これは意外にご存じない方がいらっしゃるようですね。匿名で利用してるから大丈夫じゃないって思われる方もいらっしゃるんですけども、匿名の方でも実は発信者の情報開示請求っていうのがプロバイダー側にできるんですね。で、それをして、まあ、だからよほど悪質な書き込みでしたらプロバイダー側もそれを受けて情報開示をしないといけないんです。だから匿名でやっていようが、あなたの情報が被害者に開示されるということですので、匿名だから大丈夫ってことにはならないので、そこも気をつけていただきたい。あとはですね、やはり怖いなと思ったのがアプリですね。アプリ、皆さんもスマートフォンでアプリをよく使われるじゃないですか。で、使われる際にバーッとこう利用規約みたいなものがありますよね。で、大抵の方がね、やはりこう利用規約とかを全然読まずにスルーッと流して、はいとかこう同意しますとかにボタンを押すと思うんですけども、これも良くないということらしいですね。実際にあったケースとして、個人情報を無条件に業者さんに流しますよっていう条文が規約の中にあって、でそれに同意しちゃったもんだから、個人情報がバンバン他のところに流れていって、で、まあ、知らない業者さんからどんどん宣伝のメールが来る、電話がかかってくるっていう被害が実際にあったそうです。っていうか現在もあるんでしょうね。まあ他にもですね、規約の中にさらっとこう良くないものを紛れ込ましたりするケースも多々あるそうなので、皆さんこう長いとは思うんですけども、利用規約はちゃんと読んでから利用することにしましょう。そうですね、あとは海賊版の法律などもちょっともしかしたら皆さんの身近かもしれないですね。これはですね、だから海賊版をダウンロードしたら良くないっていうのは最近有名じゃないですか。でもどういった場合に、まあ、良くないのかちゃんと細かく分かれてるんですよ。海賊版と知らずにダウンロードした場合、これは私的使用なら、まあ、一応大丈夫ですらしいです。私的使用っていうのは自分で聞いて楽しむ、自分で見て楽しむ。ただし知らずにダウンロードしても公の場で使用したりするとこれはダメということらしいですね。で、さらに海賊版と知ってきてダウンロードした場合はこれも私的使用でもアウト、自分で楽しむように使ってもアウトということになっているようですね。これはだからやはり刑事事件と民事事件に分かれてまして、刑事事件の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金、高いですねでさらに、まあ、上記の刑事罰の他にもちろんだから配信者権利者からの損害賠償も請求される恐れがあると。だから刑事民事両方から食らってしまうということですよね。まあ、これもね、だからやっぱりインターネットをいろいろ見てるとついつい興味本でいろんなとこ入っていろんなものボタン押しちゃうじゃないですかそうしたら知らず知らずのうちにとんでもない犯罪を犯してしまう、そういったケースもあり得るよということなので、ぜひね気をつけてください。まあ、以上ですね、僕が今いろいろ喋りましたけども、実際問題こう法律の正しい知識についてはご自身でも調べて使ってくださると幸いです。はい、というわけで今回はこの辺りにしましょう。以上、法律の穴を知りたいというコーナーでした。さあ、というわけでいかがだったでしょうか。危ないラジオ、毎週火曜日深夜25時に皆様のお耳にお邪魔して様々なバカバカしい企画をやってきましたが、残すところそうなんですよね、いよいよあと2回となっております。で、まあいろいろ考えたんですけれども、次回は、まあ、いつもとちょっと違うテイストでやってみようかなと思いまして、最終回直前スペシャル 今までの危ないラジオの振り返り総集編、そしてそれをプロデューサーをしてくださったノビーさんと2人でちょっと語ってみようかなと思っております。ですからちょっといつもと違うテイストなんですけども、ノビーさんと楽しいお話ができたらなと思ったりしてますね。本当にね、まあその時にまたちゃんと言うんですけど、本当にノビーさんには多大なるご迷惑をおかけし続けたなって心から思っておりますので、そういったこともお話できたらなと思っております。はい、では、この後1時30分から始まる量産の番組をよろしく。また来週お会いいたしましょう。危ないラジオのアンディでした。
優しい人が優しいままで、危ない危ない危ないラジオ、笑って明日も過ごせるように、危ないことは面白い、危ないことは面白い。